はい、それでは、続きをやりたいと思いますけどもね、まあ、五代将軍、徳川、綱吉ではやはり蘇我用人柳沢吉安ですね。そして柳沢吉安の、相談役荻生徂徠ですね。そして湯島聖堂、これよく出ますのでね、気をつけてください。湯島聖堂、特に初代湯島聖堂の大学の神です、ね。まあ、先ちょっと今復習してますけど、大学の神ですね、林宝光、これは非常によく出ます。はい、この辺一つ押さえておいていただければと思います。で、もう一つよく出るのが、はい、この40ページの、下の方に書いてあります元禄金銀ですね。あまり、金や銀の含有量が少ないですね、あまり質が高くない、お金を作りました。これが、元禄金銀ですね。はい、で、元禄金銀作った人、はい、荻原重秀、これちょっと蛍光ペンお引きください。作った人は誰ですかと、職人なんてこれが書いてある、職人ですけどね。はい、まあ、それをこう兼任したのが、荻原、重秀ね。はい、はい、さあ、それでは、続きまして、六代将軍家信ですけどもね、はい、この六代将軍、徳川家信っていう方は非常にね優れた、人でした。はい、その徳川家信を支えたのが新井白石で、ございます。はい、40ページの下の方の新井白石をご覧ください。江戸中期の、政治家朱子学者ですね、木下淳庵、はい、これちょっと蛍光ペンお引きください。これ全部朱子学ですね。朱子学、これちょっと蛍光ペンお引きください。朱子学っていうのはまあ幕府の学問ですよね。ですから、湯島聖堂でも朱子学を学んだわけですね。朱子学を教えてたわけですね、湯島聖堂で。はい、の朱子学者です。木下淳庵に学びました。木下淳庵に朱子学を学んだのは新井白石と、もう一人記憶あります？さっきチロッと言っただけね、室九僧ね、室九僧ですね。はい、室九僧で、ございます。はい、これが、この木下淳庵に室九僧とともに学んだ新井白石がですね、甲府藩主徳川綱豊ですね、後の、六代将軍家信ですね、これの次公となり、次公というのは家庭教師です、ね、家庭教師となって、六代将軍徳川家信、七代将軍、まだ幼くして死んだ家継の下で聖徳の地を行いました。はい、聖徳の地、これちょっと蛍光ペンですね。はい、で、新井白石自身は元禄文化に属します。新井白石自身は元禄文化に属します。そこで新井白石の著書徳史世論ですね、これ歴史書ですが、徳史世論は元禄文化に属します。ところが西洋気分と再来異元ですが、まあ、再来異元というのは地理の世界の地理風俗を記したものですけど、この二つはですね、西洋気分と再来異元は、後の化政文化の洋学の範疇に入るものですから、洋学っていうのは化政文化に入るんですね、普通で。その化政文化の範疇に入る洋学の範疇に西洋気分再来異元が入るものですから、この、西洋気分と再来異元だけは化政文化に属します。これ一つ気をつけてください。書いた新井白石自身は元禄文化なんですけどもね、西洋気分再来異元は化政文化に属します、ね。高校の教科書も全部化政文化に今入っております。はい、これはですね、そんな鎖国してるのにどうして西洋のことがわかるかっていうとですね、イタリア人宣教師のね、シドッチという人がですね、こう密入国してきてですね、でこのシドッチを厳しく尋問してですね、で書いたのがこの西洋気分なんですよ。はい、厳しくね尋問しましたからね、お前どっから来てる、どっちから来てる、シドッチ、こんな感じでですね、もう厳しく尋問したわけで、ございますね。はい、このシドッチというのも出るんで、まあ、また次の時、次の歴史の時にね、文化で出てきますけど、一応ちょっとね、カタカナで書いておいてもいいかもしれないですね。シドッチですね。はい、まあ、いずれ、最終巻後また出てきます。はい、シドッチの、 シドッチ、新井白石、西洋気分、ね、これは本当によく出ます。はい。で、六代将軍徳川家信ですけれども、六代将軍、五代将軍綱吉の兄の子です。で、甲府藩の藩主、綱豊であったんですが、1704年六代将軍家信となりました。で、柳沢義康、蕎麦用人の柳沢義康を、退けてですね、自分の家庭教師だった新井白石を幕閣に入れました。はい。で、聖徳の地ですね、非常に重要です。徳川家信と新井白石の、政治ですね、聖徳の地と呼ばれる民を慈しむ善政を行いました。はい。で、家信の時のじゃあ蕎麦用人は誰かっていうと、これは真鍋明房で、ございます。ね。まあ、後に月光院とね、いろいろこう噂があった真鍋明房ですね。はい。はい。そして、41ページをご覧、ください。はい。41ページをこうご覧いただきますと、聖徳の地、六代将軍家信ですね。ちょっと蛍光ペンお引きください。はい。六代将軍家信が、時効というのは家庭教師、新井白石ですね。新井白石を登用して行った善政、並びに奈良大将軍家継の下で新井白石が行った政治です。はい。聖徳金銀ですね。これちょっと蛍光ペンお引きください。はい。荻原重秀の建議によって元禄金銀ができたんですけどね。商人が金の含有量が少ない、銀の含有量が少ない。そうするとなんか同じ1枚をね、持っても金の含有量が多いお金持ってる方が得するような気持ちになる、なったもんですから、含有量が2分の1しかないんなら値段を2倍にして、2枚もらえばいいやな、そんな考え方を持って、考え方しちゃったんで値段がぐーっと上がっちゃったんですね。はい。そこで、非常にこう金の含有量、銀の含有量が多い聖徳金銀を出してですね、で値段インフレを抑えたわけです。お分かりいただけますね。はい。で、悪名高き生類憐れみの令を廃止しました。で、武家諸法度を改正ですね。で、民の喜ぶそういう改革を行った。で、伏見の三宅、京極の三宅、有栖の川三宅ですね、の他に官員の三宅ですね。はい。官員の三宅、これちょっと蛍光ペンお引きください。官員の三宅を設立した。はい。あと、何しろ五代将軍綱吉以降ですね、財政が圧迫されてますので、お金を少なく、なるべく少なく、済ませることができるようにということで、朝鮮通信使の待遇の簡素化ですね。これも大事ですね。朝鮮通信使の待遇の簡素化。はい。で、これに大反対したのが、朝鮮語の通訳をやっていた、天の森宝州ですね。はい。この人も朱子学者です。津島藩に仕えて、まあ、朝鮮との通訳をしていた天の森宝州ですね。この人がものすごく反対しましたけども、その反対を仕切って朝鮮通信使の待遇を簡素化いたしました。はい。で、当時日本からたくさんの金銀が流出していたので、1715年開伯御師神令ですね、別名長崎神令、これちょっと蛍光ペンお引きください。1715年開伯御師神令、長崎神令を出して、金銀が外国に出ないように長崎貿易を制限したね。はい。まあ、聖徳の地に関してはね、新井白石、徳川慶喜とまずね。で、聖徳金銀、生類憐れみの令廃止、それから官員の三宅設立ですね。それから朝鮮通信使の待遇簡素化、反対したのが天の森宝州で、全部重要、今言ったものは全部重要ですが、中でも、はい、1715年ですね、開伯御師神令、長崎神令、これ非常に重要でございます。1715年開伯御師神令、長崎神令ですね。はい。金や銀が、日本から長崎を通して外国に流れないようにしたということですね。はい。はい。で、その下、 をご覧ください。その下をご覧いただきますと、聖徳金銀ですね、綱吉の時代に作った元禄金銀、あの荻原重秀ですね、荻原重秀の権威によって作った粗悪な元禄金銀は急激なインフレの原因になりました、ね、金の含有量が2分の1だったら、価格を2倍にして今までの2倍お金取っちゃうよみたいな感じでですね、はい、インフレの原因になったので、小判の金の含有量を増やして徳川家康が作った慶長金銀並みの質に戻したと、こういうことですね、はい、でこの徳川家信様が死ぬとどうなったか、家信の後が徳川家継なんですけど、はい、徳川家継ご覧ください。これは徳川家信と側室お清ですね、後の月光院の子供でございます。はい、徳川家信とそれからその奥さんですね、まあ天英院広子ですけど、これは非常に仲が良かったんですが、ただその大奥にはね、江戸城の大奥の規則っていうのがあって、どういう規則かというとですね、たとえ正妻であっても、たとえ本当の奥さんであっても30歳過ぎたら将軍と一緒に夜を過ごしてはいけないと、こういう規則があるんですよ、はい、だから随分その、ね、辛い目にあったのが庭園広子なんですけどもね、はい、で、月光院との間に生まれたのがですね、これが徳川家継でございます。はい、で家信と側室お清ですね、後の月光院の子です。で家信が急死したため4歳で7代将軍になりました。で新井白石とか真鍋昭房が補佐していたんですけどね、もう母親の月光院にですね、こう風邪をして夜桜見物をさせられて、もう体調を壊してもう7歳で、死にました、ね、はい、で月光院を建ててあくまでも恩統恩賢でね、恩和であった天英院だったんですけど、もうこの時ばかりはですね、もう月光院は将軍の聖母としての自覚が足りぬとね、もう怒りをあらわにしたというふうに、言われております。そしてさあ大変なことになりました。7代将軍が死にました。で今までの歴史を見ても、将軍空位であれば将軍がいない時に乱とか一揆が起きます。ですから将軍の空位は何が何でも、避けねばならない、ね、ところが幕閣たちはですね、自分の有利になるような人をね、みんな押したがって、決まらないんですよね。でそこで、この天英院広子が活躍するんで、天英院広子は、一度ですね、その家継が死んでから大奥不要論なんていうのが出たんですけどもね、もう月光院に代わって大奥をこうまとめてですね、はい、大奥の女としてのプライドを持ちなされとか言ってですね、でかとまとめてですね、で今度幕閣の連中がそうやって自分の利益だけ考えて次の将軍なかなか決まらないんでですね、その幕閣の連中全部呼んでですね、実はね、六代将軍の吉信様は、ね、はい、紀州の吉宗公を八代将軍にしたいと常々言っておりましたと、ね、でこう反対する声もあったんですが、吉宗公を将軍にしたいというのはこの天英院の意思にあらず、家信様の意思であるつってですね、それでみんなシーンとしてしまって、それで吉宗を押すということになりました。ところがこの徳川吉宗ちょっと変わってるところがあってですね、ずかずかずたずたずたとこうやってきてですね、で天英院の前に座ってですね、大奥はいかがですか、どうも化粧で鼻がむずむしてたまらんですなとか言ってですね、この人はやっぱり普通は大奥に入ってくるともう美しい女性が多くて目移りをするもんですが、あなたはそんなことないんですねとか言ってですね、で実は八代将軍に言ってたら、吉宗は私は将軍になりたくありませんって言ってですね、何回も断るんですけど、もう天英院広子にね、もう何度も何度も説得されて、で八代将軍吉宗が誕生いたしました、はい、八代将軍、紀藩主徳川光貞の四男ですね、家康からすればひ孫でございます。家康のひ孫なんですね、はい、で1705年、紀藩主を継いだが1716年家継の死後将軍となった。で綱吉以来の側近政治を廃し、大岡忠相、自分がねもう信頼する大岡忠相 ね、それから青木昆陽、青木昆陽はまたいずれ文化でも出てきます、甘藷先生ですね。甘藷先生っていうとね、青木昆陽ってさつまいもの研究ばっかりしてたんじゃないかと思ってる方多いんですけど、この人の学問はすごいんですよ。オランダ語の学問って本当はすごいんですよね、はい、芋だけじゃないんですよこれ。お芋をただ育てた人じゃない、いやそうやって思ってる方結構多いですからね、はい、オランダ語もすごいんですよこの人。青木昆陽らを、登用しですね、で家康を手本に享保の改革を断行した。で幕府の財政再建のためにもう倹約に徹しました、ね、で極端な緊縮財政を行いました、一汁三菜ですね、はい、もう食事はもう俺も贅沢せんからお前にもすんなと、ね、食事は一杯味噌汁があって白いご飯が一つあっておかず二つでいいと、みんなそうしろと、こういう感じですね、はい、それから絹の服なんか着てんのよとね、自分もだから木綿の服を着てたんだね。これ徳川吉宗ですよね。それから大奥の中で美しい方から50人連れてきてくれっつってですね、はい、ああ徳川吉宗なんか50人もそばめにするつもりかなとか思ってこう連れて行ったらですね、今日はお前たちは解雇ね、お前たちぐらいに美しかったらもう世の中でも十分に生きていけるからお前たち解雇っつってですね、それで財政再建に取り組んだんですよね、はい、しかしですね、問題は米の値段も下がっちゃったんですね。米の値段が下がると何が困るかっていうと、当時の武士っていうのはお給料米じゃないですか。で米をそのお金に変えてるわけ でいろんなものを買うわけですけど、米の値段下がるっていうことはお金に変えた時お給料が減るのと同じですから、これ非常に困ってなんとか、米の値段を上げようと頑張ったのが、徳川吉宗です。そしたらある時ですね、大岡越前が米の値段を上げるには貨幣をいっぱい作って世の中に出回る通貨量を増やすしかありません、あたかもフリードマンの貨幣数量説みたいなことをね、こう言ったんですね、はい、で今までの自分の政策はデフレ政策で、まあ、デフレという言葉は当時はありませんけども、まあ、今で言えばデフレ政策を取ってたわけですよ。それが急に逆のインフレ政策を取るなんてことはなかなかできなかったんですけど、しかし、吉宗はそれをやったんですね。そしたら、ようやく米の値段も適切になって武士たちの暮らし向きも良くなり、町人たちも仕事に励むことができるようになったわけです。はい、で吉宗はその後誤りを知ろう真の人というとこうやって言ったんですね。誤りを知ろう真の人という、誤りを認めずいつまでも同じ誤りを続けてはいけない、ね、デフレ政策誤りだと気づいたらすぐにインフレ政策をやると、ね、こういう感じでございます。でこの誤りを知ろう真の人という、これは代々紀州藩士に伝えられた家訓になりました、ね、紀州の藩士はこれを家訓にしたんですね、はい、で大岡忠相、はい、徳川吉宗の将軍就任とともに1717年江戸町奉行に登用され、越前の神と称した大岡越前の神、ね、はい、米価調節株仲間公認、株仲間っていうのはね特権商人ですよね、はい、それから町火消しですね、はい、20年間江戸の行政に敏腕を振るい享保の改革を推進した。で大岡忠相はもともと8000石の旗本でした。で大岡忠相を、自分が信頼する大岡忠相を吉宗は寺社奉行にしたかった。ところが寺社奉行というのは1万石以上の大名じゃないと寺社奉行になれません。そこで2000石足して1万石にしてですね、大岡忠相を寺社奉行にしました。で寺社奉行を辞めたら元の8000石に戻す、これを足し高の制と言います。これ非常に重要ですね。これちょっと蛍光ペンを引きください、はい、足し高の制ですね、はい、で、ちょっと42ページをご覧いただけますでしょうか、はい、で江戸の三大改革の急所ですけどもね、はい、江戸の三大改革に関しては出るのは誰の何の改革かと、これ結びつける問題です、はい、ですから徳川吉宗の享保の改革ですね、1716から45ですけども、まず最初に相対すまし令というのを出しました。相対すまし令というのはお金の貸し付けの貸し借りですね、お金の貸し借りのトラブルは御家人旗本と札差しの当人同士で、解決せよと、これが相対すまし令ですね、はい、ですからもう幕府は関与しませんよ、 だ御家人と旗本がねもう知らんぷりしてお金返さないというのは結構あったわけですね。はい、これ札差しですね。札差しと、御家人旗本の、トラブルはね当人同士で解決せよ。これ相対すましらいですね。で皆さんご存知の目安箱、小石川養生所っていうのは貧しい人たちのための病院ですね。小石川養生所で揚げ米、これも非常に重要ですね。ちょっと蛍光ペンを引きいただいて、揚げ米、諸大名から1万石につき100石の割合で上納させました。ですから加賀100万石は1万石です。これを幕府に上納させたわけです。上納したわけですね。1万石ってすごいです。1万石以上が大名ですから、ね、一つの大名できるぐらいですね。ですから吉宗っていうとなんかいい人っていうような感じがするんですけどね、ちょっとヤクザまがいみたいなこともしてるんですね。はい、それから足し高の姓、これが先ほど申しました、ね、2000石足して自社奉行にして終わったら元の8000に戻すってこれですね。はい、それから、くじ形お定め書き、これは大岡一善が作りました。どんな罪を犯したらどんな罰になるかっていうのが、くじ形お定め書き、ね。はい、上面法、これちょっと蛍光ペンを引きください。上面法、はい、これは年貢の率を一定にする。豊作だろうが凶作だろうが同じだけ出せ。それまではケミ法といってね、その作物に応じて出させてたんですけど、もう上面法ですね。豊作だろうが凶作だろうが同じだけ出せ、ね、で農民にもですから鬼のようにこう厳しかったんですね。徳川吉宗ですね。で吉宗はとにかく米の値段をどうにかしたいということで苦労しましたんでね、吉宗のニックネームは、米将軍で、ございます。これちょっと お書きくださいね。米将軍ですね。はい、間違えても選択肢で暴れん坊将軍に丸つけないようにね気をつけてくださいね。はい、ハローの模擬試験で やったことあるんですけど、そしたら暴れん坊将軍で丸つけてる人いましたよ。はい、はい、これ米将軍で、ございます。はい、はい、で、この享保の改革の後、実はここにはないんですが、重要な改革がありましてですね、まあ、43ページに、田沼意次とありますけどね、まあ、ちょっとこの書き方は分かるようでちょっと分かりづらいんで、ちょっと分かりやすく、はい、今日皆さんにプリントをしました。はい、プリントの、右側をご覧ください。プリントの右側、田沼意次ですね。はい、旧大将軍家重の側近となり、1760年から1786年まで改革を行いました。はい、で10代将軍家春の時には老中となり、改革を続けました。はい、この10代将軍誰にするかということでね、徳川家春にするのか、田安定信にするのかということでね揉めたんですね。はい、春さんを将軍にしたらいい、いや定さんを将軍にしたらいいね。はい、家春と、田安定信ですね、この間で揉めたんですけども、田沼意次はこの田安定信を、ね、将軍になる資格があるっていうのは御三家と、田安家のような御三家だけなんですよ。その田安定信をですね、白河藩にの松平家に養子に出したんです。養子に出すように仕向けたんですね。はい、そうすると松平定信になります。で松平家になったらもう将軍になることはできないんですね。ということで田安定信は、田沼意次のおかげで松平定信になっちゃって、それで将軍になれなかったということで、もう松平定信はもう終生ですね、死ぬまで、田沼意次を恨み続けたんですけどもね。はい、で、まあ、田沼意次が推す家春ですね、これが10代将軍になりました。はい、で老中となって改革を続けたんですが、田沼意次の改革は大きく分けて次の5つに大別されると。1、株仲間の奨励ですね。はい、特権承認株仲間、これはもうどんどんやってくれと、ね、営業許可証発行の特権承認である株仲間を認めて莫大な利益を上げてもらい、その見返りとして商人から営業税としての運上、上納金としての名願を徴収した。はい、運上、名願、これちょっと蛍光ペンお引きください。営業税としての、運上、上納金としての名願ですね、これを、徴収した。はい、それから、 ナマコ、アワビなどの海産物、俵物の輸出ですね。まあ、鎖国政策のために重視されなかった俵物を輸出することにより、長崎貿易は黒字に転換しました。それから、関東と関西の、ね、貨幣制度を一元化しました。で、米販売の自由化。享保の大飢饉というのが1732年にありました。享保の大飢饉、1732年。ちょうど50年後です。1782年、天明の大飢饉が起こりました。その天明の大飢饉の2年目、1783年、浅間山が噴火しました。その1783年のちょうど50年後、1833年に天保の、大飢饉が始まります。50年ごとに大飢饉ね。はい。だから1732の享保の改革を覚えておくといいですね。で、50年後1782に、天明の大飢饉です。翌年に83年に浅間山爆発で、50年後1833に天保の大飢饉と、こうやって覚えておくとね、結構 easy to memorize ですよね。はい、結構簡単ですよね。はい、英語の以外の方は忘れていただいて結構でございます、ね。はい、簡単、記憶しやすくなりますね。記憶しやすくなります。はい。はい、1783年4月、浅間山の大噴火。これ、江戸でも火山灰が3センチ積もったんですね。で、天明の大飢饉が生じました。そこで、豊作地帯から凶作地帯へと、米の流通を促そうとした。これが米販売の自由化です。で、さらに、田沼意次は、銀行みたいなのを作ろうとしたんですね。意次は万民から資金を募り、集めた金で幕府直営の金融機関を作ろうとした。しかし、1786年、田沼意次は老中解任を申し渡されて、翌年1787年、この年から官制の改革を始めることになる松平定信によってですね、田沼意次の重商政策はすべて白紙撤回された。ね、この時代に、米が中心の時代に重商政策をやろうとしたのが、これ田沼意次ですね。江戸の三大改革って言いますけど、田沼意次の改革にはとても及びません。はい。で、以上のように、田沼意次は、斬新な商業振興策を実施した。しかし、その重商主義政策と先見性は100年早かった。100年後にね、ちょうど田沼意次がやったようなことをね、明治維新でやってます。はい。賄賂政治であるとして、松平定信らに批判されて失脚しました。あまりにも時代を先取りすぎた財政家といえる田沼意次は、一般庶民には受け入れてもらえませんでした。で、意次の子、田沼意朝が旗本佐野善左衛門に切りつけられて死亡したとき、田沼親子に同情する声はありませんでした。庶民は佐野善左衛門を称賛したと。ね。はい。まあ、こういうちょっと時代を先取りしすぎた人ですね。田沼意次の改革ですね。これこそ本当の改革だったんですけどね。はい。はい。で、ちなみにまた戻りたいと思います。42ページですね。42ページ。はい。官制の改革ですね。はい。松平定信ですね。もう恨みに恨みの田沼意次の重商主義政策をすべて撤回してですね。はい。また、農業重視です。はい。元の、もう逆戻りの改革になっちゃったんですね。松平定信の官制の改革。まず、囲い米ですね。囲い米。身分に応じて穀物を出させる車窓ですね。それから、裕福な人に穀物を出させて蓄えている偽装ですね。はい。で、米を備蓄しました。それから、シャレ本。吉原の風俗を滑稽に書いたシャレ本の三東京伝ですね。それから今の漫画みたいなもんですね。江戸時代の漫画みたいなもん。奇拍子の小川春町。こういった人を処罰いたしました。もう松平定信はもう庶民が息苦しくなるほど厳しかったんですね。はい。起源令。これちょっと蛍光ペンお引きください。起源令。はい。これは要するに借金取消し令ですね。起源令。借金取消し令。はい。それから七分金積立制度ですね。江戸の町入り用の節減分の7割を積み立てる、ね、今でいう町内会費ですね。町内会費の 町内会費の7割じゃないですよ、町内会費の節減分です、節約した分の7割を積み立てて、でそれを全部使うんじゃなくて、しかも利子です、ね、そこから生じた、利子で、貧民救済に充てたと、ね、はい、ですからほとんどもうお金、ね、少なかった、ね、はい、あまり威力なし、はい、で人足寄せば、これちょっと蛍光ペンお引きください、はい、ホームレスの、今で言えばホームレスの軽犯罪者に職業訓練を施した、ね、これが人足寄せば、職業をやっぱり手に持たないと社会に復帰できないんですよね、ですから手に職を持たせて社会に復帰させた、これ人足寄せばです、はい、この人足寄せばの中心になってやった人って誰だか知ってますか？ おそらく皆さん知ってると思いますよ、はい、鬼平犯科長ですね、はい、長谷川平蔵でございます、はい、長谷川平蔵がこの人足寄せ場のを中心として、やりました、はい、これは珍しくね全部失敗してるんですけど、これはちょっとある程度成功しております、はい、そして感性医学の金ですね、感性医学の金、もう朱子学以外は正当の学問と認めない、これが感性医学の金です、朱子学以外は正当の学問と見かけない、ですから徳川幕府のその士官するための試験ですね、これも朱子学しか出さないと、これは考えましたね、はい、皆さん今日本史勉強してますけど、日本史が試験範囲だから勉強してるわけですね、はい、日本史が試験範囲でなければおそらく勉強しないと思うんですよね、はい、あまり大好きという方も中にはいらっしゃるかもしれませんけども、あまり勉強しないと思うんですよね、はい、日本史が試験にあるというから一生懸命、ね、考えましたよ、これ感性医学の金、ね、幕府の試験に受かりたかったら朱子学を勉強してっていうのと同じですね、朱子学しか出しません、ね、はい、これ感性医学の金でございます、はい、それから、天保の改革、ね、天保の改革、これ水野忠邦が行いました。1841から43、ね、はい、唐津藩主から浜松藩主へと、浜松に行くとね、浜松の藩主になると出世できるっていう、そういうなんかコースがあったんですね。で、水野忠邦は出世したくてですね、唐津藩主から浜松藩主へと出世のために、国替えした老中なんですね。はい。で、浜松城は出世城と呼ばれてね、城主は老中などの幕閣になることが多かった。で、水野忠邦も、老中になりました。はい。人返しの方、これは、農業が苦しくなって大阪とか江戸に出てきた農民をもう一度その自分のふるさとに帰って農業をしてもらうと、これが人返しの方ですね、はい、それから上地令あるいは上地令とも言います、上地令あるいは上地令ですね、これは江戸大阪周辺の大名や旗本の土地をですね、幕府の直轄地とすると、これはもう江戸や大阪の周辺の大名旗本大反対ですよね、自分の土地をその幕府に取られちゃうわけですから、はい、ということでこれはもう規格倒れで、これ上地令あるいは上地令と言います、上地令ですね、はい、で地は知るという字とそれから地面の字でも結構です、ね、地面の字でも結構です、両方の字があります、はい、で、男女の常時公職者人情本の為永春水ですね、で豪刊、これは漫画を数冊集めたものですね、今の漫画を数冊集めたような豪刊、竜亭種彦、これ処罰いたしました、はい、で、水野忠邦はインフレになるのは、株仲間どもがですね、こう価格を定めて値段を釣り上げてるためだと、要するに今で言えばカルテルですね、カルテルみたいなことをやってるからだと、でそれで株仲間を解散しました、ところがかえって経済がダメになったんで10年後ですね、1851年、もう一度株仲間は承認されております、はい、はい、それから、御三家ご覧ください、42ページの下の方ですね、御三家、江戸幕府の尾張紀伊水戸の三藩を言う、いずれも家康の子から出て尾張家619,500石は第九子義直ね、これは五社程度の足利忠義の忠義をひっくり返せばいいんですね、義直ですね、はい、それから紀伊家555,000石は第十子頼信ね、はい、頼信で、水戸藩は頼房ね、頼房、これが それぞれの御三家の藩祖で、ございます。はい。宗家に有志がないときは宗家を継承する資格がありました。はい。で、八代将軍徳川吉宗は今申し上げましたように紀伊家の出身です。はい。で、14代将軍家茂も、家茂を進める人たちが南の紀伊、南紀派と呼ばれてましたけどね、紀伊出身です。元紀伊藩主であった。で、15代将軍徳川慶喜は御三家の一つ水戸斉昭の第7子であったが、将軍に就任する前、御三家の一橋家の養子となって相続し、一橋慶喜と名乗りました。はい。で、42ページね。はい。御三家、吉宗の第2子宗武に始まる田安家、吉宗の第4子宗忠に始まる一橋家、そして、吉宗の息子ですね、九代将軍家重。この家重というのを皆さん聞いたことあります？家重さんってなんか路列が回らないんですよね。で、家重の側近じゃないと言葉が分かんないんですよ。だから人と話するときはその側近を通して通訳してね、話さないといけないという方だったんですけど、その九代の、家重ですね、第二子重吉に始まる清水家ということになりますね。で、吉宗が御三家を抑えるため設立したもので、価格は御三家より下だが、将軍を継ぐ資格を有した。で、一橋慶喜以外に17代将軍、家成も一橋家、出身で、ございます。はい。まあ、この11代将軍家成の時に松平定信が、まあ、官制の改革を行ったんですけどもね、ほとんど全部失敗しましたけど、はい。はい。ということで、どうですかね、あの御三家ね、御三家ね、紀伊、あ、尾張、紀伊、水戸、御三家ね、尾張、紀伊、水戸ね。はい。尾張は忠義をひっくり返して義直ね、紀伊は、頼信ね、それから、水戸は頼房、こういう感じですね。はい。で、御三家、田安、一橋、清水ね、田安、一橋、清水ね、田安家の藩祖、田安家の、祖は、宗武ね、宗武、吉宗の宗ね、宗武ね。で、吉宗の宗使って、一橋家は、宗忠、宗忠ね。はい。で、あと清水家は、重吉と、こういう感じで、ございますね。はい。で、少なくとも、御三家と御三家ですね、御三家と、御三家、これはぜひね、押さえておいて、ください。ね、藩祖は、まあ、もし余裕があったら一つ藩祖もね、押さえておいていただければと思います。はい。で、田沼、沖継は、先ほど勉強しました。はい。先ほどのプリントで覚えた方がよろしいかと思います。はい。それから、43ページの真ん中、株仲間をご覧、ください。株仲間ですね。はい。江戸時代に幕府や諸藩によって営業の独占を許可された商工業者の同業組合。はじめ幕府はこれを禁止していたんですが、1721年頃から公認し、さらに、苗賀金ですね、上納金としての苗賀金ですね、あと営業税は何でしたっけ、営業税である運上ですね。はい。苗賀金、運上、さっきのあの、田沼沖継のね、プリントにあります。はい。を納めさせた。で、株仲間の早いものとしては海上輸送の入家問屋たる江戸の徳見問屋、大阪の二重仕組み問屋が、名高いと、こういうことですね。しかし株仲間は独占的利益の擁護に走る弊害を生んだので、1841年天保の改革で廃止で、ちょうど10年後1851年に株仲間は、再興をされ、ました。はい。はい。まあ、以上が、まあ、江戸の三大改革。でもね、名前は三大改革なんですけども、まあ、ほとんど全部失敗してますね。まず、吉宗が、デフレ政策をやって米の値段を収めた。これはいいですよね。で、官制の改革では、 鬼の平蔵、長谷川平蔵の人足寄せ場はまあまあ成功しましたけど、他全部大失敗でしょ。はい。で、水野叩くには、もう見るま、もう、これはもう大失敗ですね。やる前からもう失敗って、こういうあの感じですもんね。はい。もう、ということで、本当はね、田沼意次の改革が本当は一番進んでたんですけどもね。はい。まあ、松平定信に全部、無に返されてしまいました。はい。それでは続きましてですね、まあ、今日は北斎文略大黒屋光太夫まで行きたいと思います。北斎文略からは、これは鎖国政策の揺らぎですね。鎖国政策の、揺らぎ、ここからやりたいと思います。はい。北斎文略、これ桂川保秀ですね。桂川保秀が、大黒屋光太夫の、遭難ロシア漂白の体験見聞を編集したものです。はい。桂川保秀の北斎文略ですね。はい。大黒屋光太夫、ちょっとご覧ください。大黒屋光太夫、漂流してアリューシャン列島アムチトカ島に上陸で、4年後1787年にベーリング海を渡りカムチャッカ半島に到着で、帰国許可を得るために 4000km 彼方シベリアの州都イルクーツクに到着しました。で、さらに女帝エカテリーナに直接に帰国を依頼するためにラクスマンとともにロシアの首都ペテルブルグに行きました。で、漂着した時は17人だったんですが、17人の中で生き残っているのはわずかに5人です。しかも日本へ帰国する資格を有するのは3人だけでした。他の2人は、1人はキリスト教に改宗してですね、1人はロシア人と結婚しましたので、はい、日本に帰ることはできなくなりました。で、この3人はなんとか日本に帰りたいなと思ったんですけど、大黒屋光太夫は日本への帰国は3000年に一度しか花をつけないうどん家の花を見るように困難なことだと記した手紙を日本と国交のあるオランダの公使に手渡し、日本へ届けるように依頼しました。はい。で、実はロシアっていうのは、日本との国交を望んでいたものですから、これはちょっとオランダに先んじられるとダメだなということで、急いで光太夫を女帝エカテリーナ2世に謁見させました。はい。で、その女帝エカテリーナ2世の前でですね、大黒屋光太夫は、もう是が非でも日本に帰国したいと、その帰国願いの切実さですね、これにエカテリーナ2世はですね、こう涙を流したというふうに言われております。はい。そしてついに光太夫の送還命令書が出された。で、その際ロシアは光太夫にロシアの親書を持たせたが、そこには日本政府との交易開始の交渉を行いたい旨が書かれてあった。1792年。はい。これちょっと蛍光ペンお引きください。前述のラクスマンの息子のラクスマンです。はい。ラクスマンの息子のラクスマン。ね。はい。ですから、ロシアで大黒屋光太夫の面倒を見てくれたのはラクスマン。で、大黒屋光太夫を1792年、根室に連れて、来たのは、その、子供です。僕だったらラクスマンジュニアって、書くと思いますけどもね。はい。まあ、普通ラクスマンになっております。はい。そのラクスマンジュニアに連れて、これね、ジュニアって言ってると本当に皆さんジュニアとかやるとも困るんでね。はい。ラクスマンです。まあ、選ぶ問題だから大丈夫だと思いますけどね。はい。国人のラクスマン。これちょっと覚えてください。1790年ですね。異なる国ですね。異な国人のラクスマンですね。はい。異なるね。異な国人のラクスマン。1792年にラクスマンが根室に行きました。はい、根室。これも蛍光ペンお引きください。ね。はい。これは覚えておいていかないといけないですね。はい。異な国人のラクスマン。これが大黒屋光太夫を連れて、根室にやってきました。で、帰国から10年後、1802年ですね。ずっと10年間江戸に軟禁されていたんですけども、大黒屋光太夫は故郷の伊勢に帰りました。で、その時に自分たちの名前が刻まれた碑を見てですね、もう感涙にふけりました。はい。深く今もなお忘れがたくと思い出し候えば涙流れて答えも苦しき。ね。 はい、まあ、これが、大黒屋光太夫ですね。まあ、大黒屋光太夫に関しては試験ということを考えると、伊那国人のラクスマン、ね、1792年にラクスマンが根室に来た。でその時一緒に連れてきたのが大黒屋光太夫、ね、これが、まあ、試験に出やすいということになります。はい、じゃあちょっと今日は、ここで、終わりにしたいと思います。去年は本当になんかマラソンで喋ったことがもう本番の試験の9割ぐらいその内容だったんで、今年もそうなればいいなと思うんですけどもね、まあ、難しいものが出たとしてもマラソンでやったこと以外のものが出てもこれは誰も分かりませんから、はい、もうこれきっちりやっていただけば合格は間違いないんでね、はい、こちらの方それで合格なさったけどまた日本史を聞きに来たんですね、はい、もうガイドなさっててね、はい、大したもんで、はい、はい、じゃあ、本日の、授業はこれで終わりにしたいと思います。またアンケートですね、アンケートの方の、ご記入をしていただいてですね、あそこのところにアンケートを置いてお帰りいただければと思います。はい。